おはようございます。高原剛一郎です。私は先日、胆のうの手術のために5日間入院しました。病院で生活することで一つ発見したことがあります。それは、一般社会と病院の中では尊重される人が正反対であるということです。一般社会で重んじられる人は、役に立つ人、能力を発揮できる人、強くて元気でタフな人です。しかし病院で重んじられる人は役に立とうにも病気で動けない人です。弱ければ弱いほど、また病状が重ければ重いほど、看護はいよいよ手厚くなるのです。そして元気になればなるほど、早く出て行ってくださいと言われるんです。ある時キリストはおっしゃいました。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのです。ここでキリストは、罪人を看護の必要な病人になぞらえて説明なさいました。神様の目には、罪人は誰よりも優先的に助けずにはおれないものなのだとおっしゃるのです。ところで、罪って何なんでしょう？今日は三つのポイントで考えます。第一に、神を神として認めないことなのです。私は3年前に約2週間カナダに行きました。宿泊したのは友人が紹介してくれた民家です。ところがある日のこと、扉を開けて家に入ると、なんとなく雰囲気がいつもと違うんですね。家の主人は安楽椅子に座ってテレビを見てました。私は、I'm home、ただいま、と言って、そのままキッチンに行き、冷蔵庫から冷えたコーラを取り出してぐいっと飲んだのです。いつでもそうしてくださいと言われていたからです。ところがその様子を見たホストは、かすれた声で私に言ったんです。Who are you? あんた誰やっちゅうんですね。なんと、家まで私を送ってくれたドライバーは、一軒家を間違えて私を降ろしたんです。私は全く見知らぬ人の家に入り込んで、勝手に冷蔵庫からコーラをぐい飲みしていたのです。いや、ホームステイしたのがカナダでよかったですね。もし場所が場所だったら、銃で撃たれていたかもしれません。私はすぐにその家のオーナーに非礼を詫び、事情を分かってもらいました。なぜなら、私のしたことは、固く不法侵入であったからです。これは立派な犯罪ですね。知らずにしたとはいえ、人の家に勝手に入り込み、まるで自分の持ち家のように我が物顔に振る舞い、自分の欲求を満たしたんですから。もしあなたが逆の立場で見知らぬ男が勝手に冷蔵庫開けて飲み食いしてるの見たら、きっと警察に連絡すると思います。この人のやってることは不当なことだと思うのは当然ですね。それと同じように、この世界の本当のオーナーである神を無視しながら、この世界の空気や水やエネルギーを自分の生存のため欲望のために使い放題に浪費している人間は、礼儀をわきまえない不法侵入者の振る舞いをしているのと同じなのです。そしてオーナーの所有物を使って生きていながら、オーナーをオーナーとして認めない態度を聖書は罪と語っているのです。第二に、罪とは的外れという意味を持っているのです。この世界の本当の所有者を無視することは、世界の存在目的も人間の存在目的も見失うことになってしまうのです。とある企業の部長さんの話です。ゴルフの最中かかってきた携帯電話に出ると、とんでもない悪い知らせでありました。彼が担当していた会社が倒産し、5000万円の不当たりを出したというのです。今すぐ回収に走っても、おそらく取り戻せるのは 5% が精一杯です。彼はどん底に落ち込んでしまうんです。なんてひどい失敗をしてしまったんだろう。会社の命運をかけて取り組んでいたのに、なんというひどい失敗をしてしまったのか。もう会社にも顔向けができない。辞めるしかない。家のローンや教育費があるのに、これから一体どうしたものか。悩みに悩んで相談した相手が、クリスチャンの弁護士だったんです。 この弁護士はアドバイスをしました。あなたは今自分のした失敗だけを見つめて打ちのめされていますが、どうしてそもそもその年齢で部長に抜擢されたんですか？どうして社長はその会社との取引にゴーサインを出したんですか？すると彼は言いました。実はその会社には我々が欲しくてたまらない事業部門があるんです。それで取引をしたんです。じゃあその会社を丸ごと買い取ってから目玉事業だけを残して、あとは整理したらいいんじゃないですか？すると彼は目をランランと輝かせながら、そうか、その手があったかと、早速社長に直談判したんです。社長、5000万焦げつきました。しかし、銀行から5億円融資してもらったら、あの看板事業を我が社のものにできます。こうしてこのプロジェクトは見事に大成功を収めたというのです。サラリーマンにとって一番の成功は個人の成績ではありません。オーナーのビジョンを実現するということなのです。この大きな目的からずれていたら、個人的に満足していてもナンセンスです。しかし大きな目的にかなっていることであるなら、個人的なしくじりは大した問題ではないのです。人生の成功失敗は個人の実感で決まるものではありません。この世界のオーナー、またあなた自身のオーナーである創造主の目的にかなった生き方をするかどうか、ここにかかっているんです。この神の目的からずれた生き方のことを聖書は罪と語るのです。第三に、罪とは死の根本原因であるということです。キリストが罪人を病人に例えられたのは、病気の最終的結末が死に結びついているからです。死は命のルーツである神から離れた結果、人間の中に入り込んだものなのです。ところで、今から2000年前、まだインターネットもフェイスブックもなかったような時代、イエス・キリストはたった3年間で全イスラエルの人々の知る人となったのです。多くの人々がこのイエス・キリストの姿を一目見たい、その言葉を一言聞きたい、そしてイエス・キリストにワンタッチでいいから触りたいと思って殺到したんです。どうして短期間に人々がイエスのもとに駆けつけるように集まってきたんでしょう。ズバリ、イエスが奇跡を行ったからです。イエス・キリストは文字通り難病専門の医者のごとく活動なさいました。彼によって耳が聞こえなかった人が聞こえるようになり、見えない人の目が見えるようになり、歩けない人の足が歩き出し、そして死人ですら再び生きたのです。人々がイエスに熱狂し、その噂が瞬く間に全国に広がったのは当然のことでありました。しかし、聞こえるようになった人もやがて死にました。見えるようになった人も再び見えなくなってやがて死にました。歩けるようになった人も何十年後かにはやがて寝たきりになり亡くなっていったのです。最後は皆死んだのです。つまり、イエス・キリストの癒しの奇跡ですらも人間が抱えている最も根本的な問題の解決にはなり得ないのです。しかしキリストは十字架の上で私たちの罪を背負って死んでくださった後、3日目に二度と死なない体で蘇られました。死がイエスの復活によって克服されたというのです。人間が必要とするのは奇跡以上のものです。死を滅ぼす復活こそが人間にとって必要なのです。キリストはご自身を信じるすべての人に、この復活の命を与える救い主なのです。どうぞあなたも、このイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。